スプラトゥーンうるおいラジオ、
はい、おはこんばんちは、カレーライヌと申します。このスプラトゥーンうるおいラジオはスプラの1プレイヤーである私カレーライヌがスプラであった楽しかったことや嬉しかった思い出をお話ししていくポッドキャスト番組です。今週も皆さんのゲームライフが潤ったり楽しかったりしたらいいなって思ってます。ということで今日もねスプランのお話ししていきます。今日は4月17日水曜日2024年ということで、そうです、何より最初にお話しするのがこのねスプラ1が終わっちゃったよと、もう正式にね4月9日で終わっちゃったよということでね、いやー楽しい思い出ありがとうっていうことですね。はい、まあ終わっちゃったっていうのはこのオンラインのね対戦が終わっちゃったっていうことでね、まあ感慨深いですね。スプラはもう僕の人生に色濃く影響を与えた、スプラ1からやってますんでね、色濃く影響を与えたゲームとなりますんで、あ、そっか、一つ時代がねこうパッケージされたな、過ぎたなっていう感覚になりました。はい、さあ、そしてちょっと軽めのニュースなんですけどね、スプラニュース引き続きお話ししていこうと思いますよ。私クラマナスウェットというですねスプラの服を買いましたということをポッドキャストでお話ししてます。ややお高いこの受注生産の服、そう、多分受注生産だったと思うんですけど、一番何千円かするスウェットを買って、もうこの冬めっちゃ着ました。はい、クラマナスウェットっていうのはねゲームの中でイカちゃんたちも着てるグレーのスウェットで、マナティがなんかめっちゃおしゃれな服着てるプリントがされてるんですよ。そのプリントがマナティなんです。服の中にマナティがプリントされてて、そのマナティがめっちゃおしゃれな感じっていう、現実にあるなんかめっちゃおしゃれなクマがプリントされた服っていうのがあるんですけど、それをなんて言うんでしょう、この真似してというのか、インスパイアされてやってる服なんですけどね。で、まあ、それ楽しく着ました。着心地良かったですっていう話なんですけれど、そのクラマナスウェットを販売しているエリットモードっていう服屋さん、これリアルな服屋さんです。が、スプラのコラボアイテムをね、また出しました。これスプラコラボ第3弾、第4弾になるんですけれど、第3弾がですね、服です。T シャツ。リーシューティー。っていうやつでね、これ名前言われてもわかんないと思うんですけど、見たら、あ、あれねっていう、これもイカちゃんタコちゃんがゲームの中で着てる服で、ゲームの中でのブランド的にはアロメの T シャツで、色的には水色と茶色、ブラウンがあって、なんかフロントですね、前面にはアロメっていうのが4つ書いてあるんですよ。スプラー世界の言葉でアロメって書いてあって、でバックプリントもなんか後ろにマークがポンって置いてあるっていう感じの服です。これあんまりね、まあ、特徴がないといえばないんですが、これいいのがやっぱね、リアルで着やすい、かつスプラやってる人が見たら、あの人このアロメの服着てるじゃんってわかる、ちょうどこういい具合の匂わせ具合の服なんですよね。スプラのね服っていろいろ出てましてね、こう子供が着やすい西松屋とか、なんかそういう子供服のカテゴリーでもありますし、サーモンランのね服だったら、いろんなサーモンランらしい服が出されたりしてるんですけど、このねエリットモードコラボ第3弾、スプラ3のコラボ第3弾リーシューティーは着やすい感じですね。うん、あんまりなんか人からスプラって知らない人は絶対バレない感じがするんで、その辺がね逆にいいかもしれません。 そして第4弾は帽子、イカバケット、ね、これはね分かる人多いと思います。結構おなじみのギアですね。バトロイカのブランド、バトロイカの出してる、これなんていうカテゴリーになるんだろう、帽子で、ね、なんかバトロイカのブランドのロゴがこう真ん中についてる帽子です。バケツをひっくり返した感じの帽子ですね。はい、つばがこう丸い感じ、色はネイビー、グリーン、エンジーと3色ねありますんで、これもよかったら皆さん見てください。はい、で今回私はちょっとこれ欲しいけど、できれば欲しいけど、ちょっと様子見しながら行こうかなという感じです。まあ、ただエディットモードさんね、服の品質はとってもいいので、長く着れたり、着心地良かったりするので、はい、ファンです。おすすめです。さあさあ、そんなところで、スプラニュースを続けて、この一週間ね、これね、スプラトゥーン3ワールドチャンピオンシップ2024っていうのが、そういう大会がね開催されたそうですよ。で、優勝したのが北米代表ジャックポットと、ジャックポットというチームです。もうスプラもね、このワールド何大会、全世界大会っていうのがありましてね、だいぶこなれてきた感がありますけれどね、だいぶこちら盛り上がったようですね。ちょっと僕見れてないので、また時間があったら多分 YouTube とかで見れると思うんで、試合見てみようかなと思います。で、このですね、ジャックポットをまあ称して、あのネームプレート、特別なプレートを作ることが決まったらしいですよ。これみんなもらえるらしいですよはい、あのチームのこのジャックポットっていうチームのインクリング、オクトリングがあしらわれた特別なプレートというふうにね、イカケンさんがおっしゃってるんで、いや、これもなんかいいですね。なんかこうリアルがゲームの世界に影響を及ぼす的な感じでね、ちょっとなんかいい感じがします。そしてゲームのアップデート情報、マテガイ放水路が新しくなるよっていうね、ちょっと広くなるのかな、これもね楽しみですね。うん、そしてゲームのアップデート情報続きましてね、来ましたよ。ちょうどさっき、ちょうど今日来ましたよ。グレートバリアが強くなったよとか、墨流しイートのダメージが上がったよとか、帝王イカがね、帝王イカの味方にスーパージャンプするときに、その味方の現在位置ではなく、帝王イカを使った位置にスパジャンするよっていうね、ちょっとこれなかなか、ゲームに関係するアップデートが多く入ってます。はい、スペシャルに関して。墨流しイートはね、妥当かなって思いました。結構あの使ってたんですけど、墨流しイートを使う側からしても、正直あの、墨流しイートを無視して突っ込んでくる敵の方が厄介だなっていうことが多くて、ちょっともうちょっとダメージ上げてほしいなって思ってたんで、まあ、ダメージがね、30から40っていうことで、倍とかじゃないんですけど、まあまあだいぶ違うでしょうと。10上がるだけでもね、ちょっと圧が上がるんでいいなって思ってます。そして僕の、ずっと使ってたスペースシューターね、メイン武器もね、変更が行われまして、ブレがね、8% 軽減ということで、ちょっとね、これね、スペースシューター界隈がね、そこじゃないでしょうとかね、いや、これでいいんだとかね、話があって、こういうのもね、面白いですよね。なんか、同じ武器使ってる界隈でね、ワイワイやるっていうのが面白いです。はい。人生にね、何か変わり映えがしなくても、このスプラのアップデがね、人生に潤いを与えてくれますよ。これ変化がね。なんか、何も、実生活何も変わんなくても、今4月ですけどね、なんかこう、住むところも変わらない。学校も変わらない。転職とかもしてないし、昇進とかなんか会社でね、してない。でも、スプラはアップデがあるよっていうね。これが潤いを与えてきますよね。なんかこうね、気持ち的に変わるし、実際ゲームも変わるんで、これいいことです。はい。その他ね、いろいろメイン武器も変わっているので、いつも通り楽しみにニヤニヤしながら眺めてます。はい。そうだな。やっぱどうしても、スペースシューターを使ってるんでね、そこに目がいっちゃいますけど、このプライムのね、ダメージ増加、最大ダメージが42から45っていうことでね、 プライムまた尖ってくるのかっていうのは個人的にはちょっとおって思うところでしたね。さあ、そしてもう一個ニュース、イベントマッチがまたありますよっていうことで、4月23日の火曜日から翌日にかけてイカダッシュバトルがやるそうです。イカダッシュバトルもね、いつもと違ってイカダッシュめっちゃ速くなるんで楽しいですよね。っていうところでスプラニュースは結構盛りだくさんありましたね。うん。この一週間ね、何が面白かったって、カーリングボムバトルですよ。ビッグカーリングボムバトル。ねえ、カーリングボムがでかくなるだけでこんなに面白いのっていう感じでしたよね。いや、これ、イベントマッチいろいろありましたけど、過去で一番僕好きです。この、カーリングボムがでかい。ただそれだけで、笑顔になる。もう、世界中のイカたちみんな笑顔になったと思います。はい。やっぱでかくなることでカーリングボム強くなってるんで、なんか適当に投げるだけでね、カーリングボムで敵をやっつけられたりとか、なんかもう本当に狂気とかしてるカーリングボム、見た目的にもなんか思ったよりでかいねっていうね、大きさだったのが良かったです、これ。はい、これなんかこういうのをもっと体験したいなって思いましたね。とりあえず何でも全部でかくしてくれって思いました。マルチミサイルも、なんかメガホンレーザーも、グレートバリアも、とりあえずこのぐらいでかくしてほしいって思っちゃいましたね。いやー、なんかね、これ久々にこのフレッシュというか、こんなにゲーム変わるっていう風になりました。まあ、もしね、ちょっと参加できなかったっていう方も、きっとまたこれチャンスあるはずなので、次来たらやってみてください。はい。そしてこのね、ビッグ系はほんと個人的にはどんどんやってほしいなと思うんで、まあ、いろいろビッグにしてほしいです。ビッグスプラッシュボムもやってみたいし、何がいいんだろう、ビッグクイボビッグクイックボムとかね、楽しそうじゃないですか。もうなんかもうメインスペシャルそっちのけでみんなでクイックボムを投げる光景がね、目に浮かびます。はい、そんなこんなで今回もね、スプラウロイエピソードの講談に行こうと思うんですが、しかし、私やるやると言ってやってなかったことが一つありました。それをやっていこうと思います。はい。ウロイエピソード読むって宣言してたところ、すいません。またお待たせしてすいませんが、Spotify のコメント読み上げコーナーです。初の。これ何かというと、ですね、ポッドキャストいろんな配信がありまして、配信何これプラットフォームがありまして、 Apple Podcast とか Google Podcast とか Spotify の Podcast とかね、ありまして、で、大元はこの番組は Spotify でね、やってるんですよ、配信してるんです。で、 Spotify で配信すると、Q&A コーナーっていうのがね、 Spotify で聞く人にとってはこう出るんですよ。で、そこに、ウロイエピソード教えてって書いてあるんで、皆さんね、そこに書いていただいているんです。で、ただ、ちょっとこれね、配信する側にとっては気づきにくいこともありまして、全然読み上げてないし、まあ、もともとね、絶対読みますとも言ってないという枠になってたんですよ。で、いつか読みます、いつか読みますってやってて、その時が今来ました。はい。じゃあ行きますよ。これね、ちょっとね、量が多いので、現在から過去に振り返っていく形でいこうと思います。まずはね、これ最近のエピソード、4月1日配信の日常が壊れそうな時にゲームが支えてくれた話っていう回にいただいた、こちらもスプラウロエピソードです。ブラックサンダー青スパ最高さんからいただきました。ブラックサンダーさん、ありがとうございます。ブラックサンダーさんのウルオエピソードは、カレーライヌさん、こんにちは。10回目くらいの投稿になります。最近ウルオったエピソードは、新スクイクを使い無双したことです。最近はチャージャー系統であまりキルができなくなっていたので、無双した時に、やっぱりチャージャーが向いているな、と実感しました。この武器のコックが好き。 もちろん新宿行きです。ロボットボムやショックワンダーとの合わせ技がとっても強いです。長文失礼しました。採用お願いいたします。とのお便りありがとうございます。ね、皆さん、僕が今これをね、急遽このコーナーをぶち込んだ理由がまさにこれなんですけど、読み上げてない間にブラックサンダーさんがね10回くらい投稿してもらってたみたいで、ごめんなさい。すいませんでした。という感じなんですよ。はい。で、このね、スクイクをね、やったら、やっぱチャージャー向いてるなっていうね、ことでね。いや、これ、今回じゃない、このポッドキャストでも、スクイックには死を恐れずに、キルを取りに来るっていう話をね、過去に読み上げてまして、もうその感じですよね。はい。チャージャーで、自信がなくなった時に、スクイックリにちょっとね、スライドしてというか、ちょっと距離は短くなるけど、ガンガン近づいてキルを取るスクイックリンをやって、自信回復みたいなね、話とも読み取れるかと思います。こういうのね、真面目にいいと思うんですよね。ちょっとね、やっぱ、武器使ってて、まあ今僕の場合は、FF 、FF 使ってますけど、ガエン。自信がね、なくなることってあるんですよ。連敗して。もう10連敗、ブエーみたいなことあるんですけど、使い慣れた武器とか、同じスライド系のちょっと違う武器を使って自信を回復するとかね。それで本武器もね、調子戻るとかあるんでね、いや、いいと思いますよ。はい。ということで、この感じでね、ちょっと過去に遡っていこうと思います。はい、次のお便りは、3月1日配信の新サイドオーダーで5億点の満足感という回へのお便りです。こちらにはプロコンぶっ壊れたさんからメッセージ、うろいエピソードいただいてます。プロコンぶっ壊れたさんのうろいエピソードは、私の最近のしぶきはエスブラ91です。2のロングネクロみたいな感じでポンポンキルが取れます。カレールラインさんの最近のおしぶきは何ですか？とのお便り、プロコンぶっ壊れたさん、ありがとうございます。プロコン大丈夫ですか？治りましたか？新しいの買えましたか？僕も、プロコンね、2台体制で、常に新しいプロコン1台予備で持ってるっていう結構、プロコン用意ガチ勢みたいなね、スタイルでやってるんですけどね。まあね、使ってたら壊れちゃいますよね。うん。さあ、そしてね、このエスブラでどんどんポンポンキルが取れるって書いてあるんですけど、いや、これは普通にうまいですよね。なんかエスブラ出た時、実装された、ほんと直後って、なんかあんまり、敵で出てきても、あんま強くないなとか、自分で使ってみても、いや、なんかちょっとこれ、うまいことキル取れないや、みたいなね、感じが個人的に多かったんですよ。でも最近でもないか。まあ、この2024年とか、2023年末ぐらいからなんか強いエスブラいるな、みたいな感じになってたんで、きっとね、これはね、プロコンぶっ壊れたさんが上手いんじゃないかなと思います。はい。メッセージありがとうございます。そうそう、私の最近のしぶきはね、岩塩です。はい。岩塩とあと、さっきのね、アップデート情報を見て、またスペースシューター使いたいなって思いました。さあ、そして、次ですね。次のお便りは、こちらはですね、同じくね、3月1日配信会にいただきました、ブラックサンダーさんよりいただいています。カレーアイヌさん、こんにちは。ブラックサンダーです。僕が最近うろったエピソードは、新武器のガロン FF を使って、20キルしたことです。サイドオーダーでは、チャージャーを使い、30回のオーダーのところまで行ったのですが、負けてしまいました。僕が最近ハマっているべきは、ジムワイパーコラボです。ポイズンとカニタンクのコラボが強いです。とのことで、また、ブラックサンダーさんありがとうございます。ガロン仲間。ガロン仲間じゃない。ガエン仲間。これガエン FF ですよね。今、ガロン FF って書いていて、間違ったらごめんなさいとね、格好書きでもいただいてるんで、多分ガエンの子だと思うんですけど、ガエン仲間ですね。いやー、いいですよね。ガエンはね、 うん、なんか、多分、自分の場合、スペーシュシューターとか、他に今まで使ってたデュアルとか、あとは、ジムワイパー系とかのがね、強いかなって思うんですけど、まあ、つまり画面、まだそんな強くないんですけど、なんか使ってて楽しいっていうのがあって、ちょっとね、使ってますよね。あと、サイドオーダーのね、お話もありがとうございます。はい。サイドオーダーね。あ、今、何気なくね、このオーダーって読み上げちゃいましたけど、まあまあまあ、だいぶ月日が経ったのでね、発売から。まあまあ、ネタバレ的にも OK でしょというラインですが、これね、オーダーね、最初強かったですよね。もう初見。何の情報もなく行った時、まあまあ強いって思いました。なんか、確か僕も、なんか最初負けちゃった気がします。はい。あとなんかビジュアルがね、ちょっとここで話すのもなんですけど、ビジュアル良くなかったですか？オーダーの。ねえ。なんか、サイドオーダーのビジュアルって、これ前も言ったのかな？前も言った気がするけど、なんかタコなのに、骨がある感じ？本当はタコって軟体動物から骨がないじゃないですか。でもオーダーはなんか、こう黒い、なんていうかオーラというか、ブヨブヨの液体の中に骨っぽい何かが見え隠れする感じ。このビジュアルがね、フレッシュでね、僕好きでしたね。はい。そして次のお便りいきますよ。はい、次は、これ2月22日配信のサイドオーダー前日&新シーズン前の期待感という回へのお便りです。ナユさん、うるおいエピソードありがとうございます。うるおいじゃないかもだけど、ナイス玉で一気に4人倒した時とのメッセージありがとうございます。ナユさん、ナイス玉で一気に4人倒したら潤いますよ。その日一日ね、ちょっと機嫌いいですよね。絶対録画したくなりますしね。でも、どういうシチュエーションなのか、これ結構ね、4人ナイス玉で倒すってあんまない、あんま稀有ですよね。それこそスプラを100時間やって1回ないのが普通ぐらいの稀有な出来事ですよね。これ。いや、これはね、なんだろう。なんか、あれかな、ヤグラとかで、どんどんスパちゃんが来てる時に投げたとか、そういう感じかな。これはね、潤いますね。はい。ナイスさん、ありがとうございます。そして、同じ回じゃない。一個前の回ですね。次のお便りは、2月13日のスプラの一番くじを探した冬の夜という配信へのお便りです。チョコバナナさん。サイドオーナーが楽しみすぎる。もう一回言います。サイドオーダーが楽しみすぎるとのお便りです。このね、一言メッセージも結構ね、 Spotify ではいただいております。チョコバナナさん、ありがとうございます。そう、これね、思い出します。スプラ一番くじをね、寒い中探し、なんかサイドオーダーなんかもう来るんだみたいなこと話した気がしますね。その高揚感がね、ちょっと伝わってきますね。次のメッセージは、2月1日配信の試合が始まる直前に何考えてますという回へのお便りです。こちらにはですね、これなんて読むんだろう、小気味音大好きツバメのカイトくんからのうるおいメッセージです。こんにちは、いつも楽しみに見ています。私の潤いなんたらかんたらは、友達とやってた時、違うチームになっちゃって、友達がウルトラショットを私のチームに打ってきたんですよ。私も狙われて、あ、やばいって思ったら、ギリギリで外してくれたんですよ。友達はとっても優しい子なので、なんか感動したからちょっと送ってみました。読んでくれてありがとうございました。とのお便り、ありがとうございます。ツバメのカイトくんさんですね。これはね、多分、外してくれたんじゃなくて、外れちゃったんじゃないかなって、私思います。やはり、スプラをね、やると、そんなね、優しい人もちゃんと、 ゲームにはね、真面目に取り組むことになるんじゃないかなと思うので、ちゃんと狙ってたんじゃないかなと思います。そしてこれね、読んでくれてありがとうございましたとあるんですが、こちらもコメントありがとうございますですよ。で、ただ、ポッドキャストで読み上げてないんですけど、メッセージはちゃんと、全部目を通して読んではいます。読まないと公開できないような仕組みになっているので、読んで公開のボタンは押してるんですよ。はい。ですので、これより前にいただいたメッセージもね、読んではおりますよ。いやー、そしてね、この、なんかでも、いわゆる、この、慣れ合いプレイみたいなのもね、友達同士でやると、一つの青春の一ページみたいなものになるのかもしれませんね。ウルショは外さない方が、外さないというか、ウルショはね、もう、あらゆるウルショを当てていこうというね、覚悟で私は望んでいますので、外さない方がいいとは思うんですけど、なんでしょう。もう、なんか、親であれ、親友であれ、ウルショを外さんぞというね、この武士の心で望んでいこうと思っているんですけれど、でもそういうね、慣れ合いプレイみたいなものもね、青春の一幕としていいんじゃないかなと思います。はい。皆さん、コメントありがとうございます。またこれより以前のメッセージもいただいているんですが、また何かのスポットで読んでいこうと思います。ちょっとね、この Spotify のメッセージは全部はお読み上げが難しいかもしれませんが、目は通しておりますし、また Spotify でね、聞いていただいている皆さんは、アプリから見ていくと、このね、メッセージは公開されているので見れると思います。なので皆さんのうるおいエピソードはアプリの方で確認してもらえると楽しいんじゃないかなと思います。さあさあ、そんなところで今回のこの配信は終わっていこうと思います。いやー、なんかちょっとね、今読み上げてて、あ、そっか、もう新シーズンから結構経っちゃってるなと思ったので、今画演をね、ひたすらやってますが、X マッチまだ行ってないので、ね、X マッチ終わっちゃうんでね、ぼーっとしてたら、そろそろ行かなきゃっていうのを思い出したりしました。過去を振り返るのもね、たまにはいいことですね。それでは皆さん、この次ね、もうゴールデンウィークですけど、良きゲームライフを。それでは。